それでは最後に死にたいという訴えへの対応方法についてご説明します。ここでの学習目標は死にたいというふうに訴えている人への適切な対応方法について理解を深めることです。まず最初にこうした訴えへの基本的なですね対応方針というものを確認した上でより具体的にどういうふうにすればいいのかということを見ていきたいと思います。まず基本方針を考えるにあたって先ほどまで説明していた自殺の対人関係理論についてもう一度復習をしておきたいと思います。自殺の対人関係理論というのはジョイナーの提唱した自殺の危険性の評価をするための理論で、自殺潜在能力、所属感の減弱、負担感の知覚という3つの要素を見ることによって自殺が起こるか起こらないかということを判断するという理論でした。自殺潜在能力というのは自分の体に対して致死的なダメージを与えるための、与える力のことです。で、この自殺潜在能力というものには一つの特徴があり、その一つというのはですね、変化させるには、あるいは自殺潜在能力を低くするためにはある程度の時間が必要であるということです。この自殺潜在能力を低くする具体的な方法というのは現在のところいまいちよく分かっていません。ただ一つ言えることは、変化させるためには自殺潜在能力を低くするためにはある程度時間が必要であるということです。なかなか短期的にですね大きく変化させることは難しい。そのために介入の初期にですね自殺潜在能力を低くするようなアプローチを取ることは難しいということです。二つ目の所属感の減弱についてです。これは孤独感とか疎外感といったものと、ほとんど同じ意味の言葉ですが、これについてはですね短期的に変化する可能性があります。負担感の知覚についてもこれもですね短期的に変化する可能性があります。負担感の知覚というのは自分がですね、自分の身近な大切な他者のですね負担になっている、迷惑になっていると、そういうような考えのことでした。これも短期で変わる可能性があります。このですね自殺の対人関係理論をもとにですね基本的な方針を考えてみると、ここの青字で書いてあるような方針というのが立てられます。自殺潜在能力を下げるのは難しい、なのでちょっと後回しということです。もしやるとしてもですね自殺潜在能力、つまりその人が自分の体に対して致死的なダメージを与えてしまう力をですね直接下げるのではなく、自殺企図が起こせないような物理的な環境を整えてあげるということが、あります。ただこれは基本的には後回しです。まずやるべきは所属感の減弱であるとか負担感の知覚という短期で変わる可能性のあるものに対して介入をするということです。これが死にたい、自殺したいというふうに訴える人への基本的な対応方法です。で、所属感の減弱といったものはですね、所属感が弱くなってしまっているわけですから、所属感が強くなるように働きかければいいわけです。まず最初に誰との所属感を強くすればいいかというと、死にたいというふうに訴えられた、まさにあなたということになります。死にたいと言われた人自身がですね、死にたいと言った人との間の所属感を強くしていく、高めていく。そうすることによって所属感の減弱であるとか、というものはですね変えていくことができるわけです。具体的には共感的にその人の話を聞いて、絆を作っていくということになります。で、負担感への知覚、負担感の知覚ですね、これについてはですね、これも短期で変わる可能性はあるんですが、この介入をするのは所属感の減弱というものがについてですね介入が終わってからということになります。その理由ですが、負担感の知覚というのはですね自分が他の人に対して迷惑になっているというような考えのことです。所属感の減弱のようなですね、感情に近いようなものよりもですね認知というふうにここには書いてありますが、ある人の考えを変えるのは大変なことです。なので所属感の減弱についてまずは介入し、その次に 死にたいと訴えている人との絆ができたらですね、そこから負担感の知覚に対する介入を始めていくと。で、自殺潜在能力については後回しで3番目になるということです。で、自殺潜在能力については先ほども言いましたが、具体的にどうすれば下がるのかということについては残念ながら分かっていません。で、唯一言えることとしては、自殺潜在能力が下がるためには自殺潜在能力が上がるようなことをしないで時間を稼いでいくと、そういうことですね。それによってでしか、ね、下がらないということになってきます。まあ、自殺潜在能力が上がるというのはですね、自殺祈祷をしてしまうとか、そういうことをすると上がってしまうわけですが、自殺祈祷のようなことが起こらない時間をですね、長く取っていくと、そうすると徐々にですが自殺潜在能力は下がっていくということになります。今話したことをですね、図でまとめたものがこのスライドになります。対応の基本方針はこのように考えるということです。優先順位の1位は所属間の減弱に対する介入です。共感して相手の話をよく聞いて、死にたいと訴えられたまさにあなたと、まあ、その死にたいと訴えている人との間で絆を作っていくということです。優先順位の2番目は負担感の知覚への介入です。まあ、大切な他者にとって自らが負担になっているというような考え方は、まあ、相手との関係性ができた後にですね、違う考え方はないのかとかですね、そういうふうなことを探っていく中で働きかけていくと。で、最後になりますが、優先順位の3番目は自殺潜在能力を低くするという方法です。ただし自殺潜在能力をいきなり低くすることはできないので、まずは物理的にですね、自殺祈祷ができないような環境を整えてあげるというようなことが考えられるかと思います。まあ、例えばなんですが、薬の過量服薬をしてしまうというような人がいた場合はですね、薬を本人の手が届かないところで、まあ、例えば同居人が管理するといったような方法なんかが考えられるかもしれません。では今の、基本的な方針をより具体化した、ものについてどうすればいいのかということについてより具体的に考えていきたいと思います。まず優先順位の1位のですね、所属間の減弱に対する、介入方法についてです。所属間の減弱を低下させるっていうのは一番大事なことだったわけですが、その具体的な方法というのはやはり共感的な対話を行うということになります。共感的な対話というのはではどういうふうにすれば実現することができるのでしょうか。まず最も重要な、心得に近いものだと思いますが、最も重要なことは聞き手側ですね、死にたいと訴えられて話を聞いている側が時間に余裕を持っておくということです。まあ、一般的にですね、死にたい、自殺したいというふうに訴えられた時に、その感覚が少しでも変わっていって、その本人がですね、落ち着くまでにはですね、少なく見積もっても1時間や2時間といった時間はかかります。まあ、できればですね、自分の時間を3時間ぐらいは空けておいてですね、この3時間はこの人に対して、まあ、あげるんだというような気持ちで話を聞くと、まあ、こちらの側ですね、聞き手の側にも心の余裕ができて、しっかりと、まあ、死にたいというような訴えについて耳を傾けることができるようになります。これがですね、まあ、1時間ぐらいでなんとかなるかなというふうに思っているとですね、なかなか終わらないなとか、この後予定が詰まってるなとか、まあ、そういうふうになってしまうと、しっかりと話を聞くことができず、まあ、中途半端になってしまうということです。で、次にやるべきことですが、相手の話を聞かなければいけません。話の聞き役に回るわけですが、まあ、徹底的にやはり聞き役に徹するということが重要です。で、また単純に聞くというだけではなくてですね、聞いた内容を繰り返して、で、相手がこういうことを言いたいのかな、こういうことを感じているのかなということをまとめて、言いたいことをですね、明確にしていく、そういった作業を続けてあげると、少しずつ気分が落ち着いてきて、自分が今どういう状況なのかということを死にたいと訴えているその人が理解できるようになっていきます。 やはりですね、またこっちが聞いてるよということを示すためにはですね、向こうが話していることをですね、うんうん、はいはいと、なるほどと言ってるだけではなくて、きちんと聞いた内容をですね、繰り返してゆっくり伝えてあげるということが有効です。また話を聞いてるとですね、どうしてもですね、ああしたらいいんじゃない、こうしたらいいんじゃない、こうすべきであると、こうしたらもっと良くなるよということを言いたくなるのが、まあ、人の常です。こうしたら良くなるっていうふうにですね、思うことは、まあ、よくあることではあるんですが、問題解決をするということにとらわれすぎると、相手の話をしっかりすることができません。あ、しっかり聞くことができません。なので、問題解決をするんだというような意識ではなくて、まずは話を聞くんだというような意識で、少し落ち着いてきてから、まあ、提案をしたりとか、一緒にですね、その人が抱えている問題を具体的に解決するようなアクションを取るということが大切です。順番を間違えると、うまくいきません。で、最後にですね、無理に喋らない、沈黙を共有しても良いというふうに書いておきました。まあ、死にたいというようなところまで追い込まれている人はですね、なかなか自分の状況をですね、上手に言語化して相手に伝えるというようなことができないということはしばしばあります。で、そういう際にはですね、無理やりそのどうしても共感的に聞かなきゃいけないから喋ってなんていうふうにですね、なる必要はなくて、喋らないのであればですね、同じ時間同じ空間を単純に共有するということでも、それによってもですね、やはりその人の所属感というものはおそらく高まっていくはずです。なので、沈黙の場合はですね、それはそれでよくて、無理やり喋ったりする必要はないということです。まあ、普通日常会話であればですね、友達と一緒にいて沈黙しちゃうとですね、なんか気まずいとか、そういうことがあるわけですが、沈黙というのはこの場合ですね、悪いものではありません。で、特にですね、こういう共感的な対話をするという際に、どうしてもやってはまずい、これだけはやめた方がいいという点について3つ挙げておきました。1つ目は、話をそらすということです。死にたいとか自殺したいという話はですね、話している方はもちろんしんどいんですが、聞いている方もだんだんだんだんしんどくなってくるということはあります。まあ、死にたいとか自殺したいまでいかなくてもですね、知り合いの愚痴を聞いていたりとかすればですね、延々とそんなことを話されたら、こっちもいやいやしんどいなというふうになってきて、どうしても別の話をしたくなる、気晴らしになんかちょっと他のことやろうよなんてですね、そんなことを言いたくなるわけですが、話をそらすということはやってはいけません。まあ、どうしてなのかということなんですが、まあ、死にたいとかですね、自殺したいというところまで追い込まれた人はですね、自分のことをですね、話せるというような人なかなかいないわけですね。で、あなただからこそ、こう他の人には言えない秘密の話をですね、訴えようとしているわけです。死にたいなんていうのはですね、人にとって最も重大な秘密の一つですよね。なので、そういう訴えがあった時には、やはりしっかりと、まあ、こちらが多少辛くてもですね、話を聞いてあげなければいけません。で、2つ目です。励ます、激励する、こういったことはですね、やはり、マイナスの方向に働く場合が多いです。まあ、もちろんですね、励ましたりとか激励したりすることが良い方向に働く場合、あるいは良い方向に働く人も、いなくはないので、絶対にダメというわけではないんですが、やはり時期、相手、そういったものを選ぶ必要がある方法です。一番落ち込んでいる時にはですね、なかなか頑張ってとかですね、言われてもですね、もう頑張ってるよと、頑張ってるけどこんなんだから死にたいんじゃんというふうになるわけです。なので、まあ、時期、相手、そうしたものをですね、選んで使わなければいけない、ことになるので、死にたいとかですね、自殺したいと訴えられた時にはですね、ひとまず励ましたり激励したり、まあ、こちらが良かれと思ってやるわけですが、そういったことはやめておいた方が無難です。で、最後です。まあ、これは常識的に考えてもダメだと思うわけですが、社会的一般的な価値観を押し付けて説教をしたりすると、まあ、こういうことはやはりダメです。で、死にたいと言ってるようなですね、状況の時にはですね、いやいや命は粗末にしちゃいけないとか、体は大切にしなきゃとか、親からせっかくもらった命なのにとかですね、まあ、そういう道徳的なこと、 お説教をですねしたくなるということも、まあ、あります、まあ、分からなくもないんですが、説教をされた時にですねいい気分になる人は当然いません。それがですね死にたいというほど追い込まれている時にそんなことを言われたらどういうふうになるのかということは普通に想像してみてもですね分かることかと思います。こういうことはやはり、危機介入をする時にはですねやってはいけないことになります。で具体的対応の2つ目ですが、負担感の知覚に対するですね介入について、考えてみたいと思います。まあ、共感的なですね対話が成り立って所属感への減弱が、少し改善されてきたと、死にたい人とですね話の聞き手との間に絆が少しできてきた、信頼関係ができてきた、そういった段階になってからですね、まあ自分はちょっと他の人の迷惑になってるんじゃないかとか負担になってるんじゃないかとかそういう考え方を変えていくというような作業に入ります。まあ、多くの場合ですね考えを変えてみるというふうになるとですね例えばいやいやそんなことはないんじゃないとか、違う考え方もあるんじゃないとかこういう考え方もあるよとかですね、まあ、そういうことを言いたくなるわけですが、まあ、やはりですね違う考えもあるんじゃないとかっていうふうに言ってもですねそれ言うだけだと多くの場合は逆効果ですし考えの変化が起こるということはありません。まあ、そうじゃないよって言われたらね反発したくなるっていうのはやはり人間の差がと言いますかそういうことを言われてもですねじゃあやっぱり違うのかなっていうふうにはあんまりなりません。ではどうしたらいいのかっていうことなんですが、まあ、なかなか難しいところもあるんですが相手の話をじっくりと、まあ、聞くということが第一でその中でですね必ずしもその周りの人大切な人そういう人のですね負担や迷惑になっているわけではないエピソードそういうものが具体的に出てくると思います。でそれが出てきたらですねあなるほどこういうところもあるんだねっていうふうにですねそのポイントをですね少しずつですね2人の間で共有していくとそうするとですね徐々にその人の考え方も変わってきたりあるいは考え方が変わってきたなんてことは言わなくてもですね気分が落ち着いてきたように見えるといったことがあると思います。まあ、死にたいみたいなですね感情の問題よりも考え方を変えるっていうのは難しい問題なので焦ってやってもいきなり変わるというものではありません。で最後です、具体的対応の3ということですが、これは自殺潜在能力に関する介入についてです。で自殺潜在能力というのはやはり何度も言ってますが直接こうすれば低くなるというような方法が今のところ、見つかっていないものです。なので自殺企図が起こるとですね自殺潜在能力が高い人は致死的な方法を選んでしまいますので亡くなってしまう可能性が高いということで企図が起こる手前ですね自殺企図が起きないように、その人が生活している環境を整えてあげるということが大事です。まあ、死にたい気持ちがですね続いていたとしても死ぬ方法がなければ人は、まあ、死なないわけです。死なない限りはやり直すことができるので、なんとかですね死にたいっていう気持ちが続いてるっていうのはですね良いことではもちろんないんですがただ死ななければですね死にたいという気持ちを変えるための、対応を取ることができるので環境を整えてあげるということは非常に大事なことです。でやはりですねこれはその個人レベルで見ても大事なことですが、まあ、もっとですね大きなレベルで見てもこの自殺方法を物理的に取り除くといった方法はですね自殺対策として非常に有効だということが分かっています。まあ例えばですね、過量服薬すると危ない薬はなるべくそういうことができないようにですね売り方を変えるであるとか、電車ですね最近設置が進んできましたがホームドアというようなものをですねつけて飛び込めないようにするであるとか、まあ、日本ではこれはありませんが、銃が銃社会ではですねやはり銃の規制をするというだけでも自殺が減るということが分かっています。じゃあどうすればですねその人が企図を起こさないのかということに関しては、なかなか難しいところもあってケースバイケースなんですがその人に応じてその人が取りそうな方法というのを取れないような環境を作っておくということが大事です。でその人が取りそうな方法というのはですねその人が過去に取った方法の場合がほとんどです。 全く違う方法をですね、何度も何度も試して、次はあれ、次はこれ、なんていうですね、風にやっていく人っていうのは少ないということが分かっています。なので過去に取った同じような方法をできないような環境を作っておくということが大事です。まあ、ただですね、なかなかそういう環境を作っておくっていうのは難しいですし、まあ、常に監視しているわけにはいかない。特にその大人の場合ですね、子供ならまだしも大人の場合、常に監視してですね、自殺しないように見張っておくというわけにはいかないので、なかなかその実行するのが難しいという場合もあるかと思います。なのでこれは優先順位としては最後になり、それまで見たですね、きちんとその所属間の減弱に介入して絆を作っていくということであったりとかですね、負担感の近くを変えていくということをやるということが大事になってきます。で、まあ、ここまでがですね、具体的にできる、個人でできる具体的な対応になってくるわけですが、どうしても困った時にはですね、やはりその抱え込みすぎないということも大事になってきます。一人で抱え込みすぎないでですね、まあ、時には周りの人あるいは専門家も使ってみるということになります。まあ、専門家っていうのはいろいろな人がいますけれども、その人が困っている問題に応じて、例えば病気の問題であればお医者さんになるかもしれないし、借金なんかの問題であれば、司法書士とか弁護士とかそういったところになるかもしれません。まあ、周りの人、特に専門家ですね、そうした、人の助けっていうのも使って抱え込みすぎないで、多くの人でですね、いろいろな人の力を使って抱えていくっていうことが大事です。一人で抱え込みすぎるとですね、まあ、確かにあなたが信頼できるからあなたに対して死にたいと訴えたわけですが、まあ、その信頼できるあなたが抱え込みすぎて倒れてしまっては元も子もないわけです。なので周りの人の力をきちんと使っていくということも大切です。で、死にたい死にたいと訴えられるとですね、訴えられる側も辛くなってしまってですね、だんだん自分もこうちょっとメンタルの状態が悪くなってきて、自分も視野狭窄になってきてですね、なんか周りの人を使うっていう発想がなくなってしまうっていうことが、しばしば起こるわけです。そうなってないかっていうことは常にチェックする必要があります。で、特にですね、その自殺の問題が起こった時にですね、使う可能性の高い専門家の一人にですね、精神科のお医者さんがいると思うんですが、なかなかですね、病院に行こうよと言ってもですね、うん、そうだねというふうに言ってくれる人は少ないかもしれません。で、精神科の受診をですね、嫌がる時にはですね、自分だけの力ではなくて、まあ、例えばですね、上司とか家族とか恋人とか、まあ、その人の周りにいるですね、人のを使ってですね、そういう人たちからですね、ちょっと行ってみようよとか、一緒に行こうよとかっていうふうに働きかけてもらうということも大事です。また、まあ、単純にですね、やっぱりその心の問題で病院に行くっていうのは抵抗があるっていう場合にはですね、じゃあまずはちょっと体を見てもらおうよと、死にたいっていうほどですね、追い込まれてる人の場合、まあやっぱりどうも体も悪いっていうことは同時に起こりやすいわけですね。なのでその部分を見てもらって、で、近隣のですね、内科のお医者さんであるとか、かかりつけ医であるとか、そういうところで見てもらって、そこからさらにですね、精神科の病院なんかを紹介してもらったり、勧めてもらったりするというような方法を取るとうまくいくことが多いかと思います。それではまとめになります。自殺の対人関係理論を、きちっと理解しておくとですね、死にたいとか自殺したいというような訴えに対してどのように対応すればいいのかということに関する基本的な方針というのをしっかりと立てることができます。で、そこを元にですね、考えてみると、所属間の減弱、負担感の近く、自殺潜在能力の順番に優先順位をつけて対応することができます。で、重要なことはですね、共感的に話を聞いて所属間の減弱をなくしていく、絆を作っていく、そういうことが最も大切です。で、余裕があればですね、負担感の近くに働きかけて、その人がですね、負担になっているという感覚を変えていったりとかですね、衝動的に自殺の企図が起こらないような環境を作っていくということも大切になってきます。